上原良治。1922年、大正11年、9月27日生まれ。長野県出身。慶応義塾大学予科を経て、1943年、昭和18年、経済学部入学。1943年12月1日、松本第50連隊に入隊。1945年5月11日、陸軍特別攻撃隊員として沖縄嘉手納湾の米機動部隊に突入戦し、陸軍隊員、22歳。昭和18年12月31日、金曜。午前中、入浴、洗濯、敵弾頭、小型の携帯用筒型消火器、手榴弾や発煙弾、照明弾などの発射に使用の学科。午後、洗濯、自習。上等兵どのほか、5名中隊へ衣、香を取りに行く。午前中、池内前班長どの来らる。ほがらかで元気な班長殿である。昭和18年も今日で終わりだと思うと、感慨無量。今年は実に印象に残る年だった。憧れの本家へ入ったのが10月。それとともに国内体制強化に伴い、徴兵猶予取り消し、入営等、目まぐるしいくらい人生の重大事が次々と現れ、その間、自己の信念に矛盾することを経験するとともに、それに対して悩んだ。しかし、事実はその間にどんどん経ってしまった。現実を直視するいとまもないほど数多くの出来事にぶつかった。ただ、目のままに、忙しく送ったこの年月は、果たして、いかなる結果を与えることだろうか。それを考えると恐ろしいような気がする。しかし過ぎ去ったことは何も言うまい。あくまで自己の信念を堅持するのみ。自分もいよいよ23となる。ますます考えを練り、問題解決に邁進しなければならん。幸いなれ。我が前途を。防空演習あり、混遊より寒風摩擦。夕食は班長殿と会食。あと、砲、C56 中隊合同の演芸会あり、盛大なり。転校後、火災故襲あり。もう23歳になってしまう。昭和19年3月10日、金曜。軍隊に入って初めての陸軍記念日。朝より一日中雨降りにして寒し。水師日露の戦いに大勝を博し、遼寧省の省都、瀋陽。奉天入城を行った記念日。当時の情勢と、現在の情勢とを比較するに、その規模の大小は異なるも、国民の精神的状態は同一なりと思われる。いずれも世界の強国を相手としての戦いであるだけに、そこに共通的な精神要素が存す。悲壮なる気持ち。これこそ共通なものではあるまいか。国力の相違は、精神では補い得ぬ。今日のごとき物質文明の世界にありては、精神第一主義を取る者も少ないとは思うが、もしありとせば、文明の力を知らぬ愚か者と言うべきである。日露戦役の当時は、物質に対するに精神力でもよかった。何となれば、まだ物質は精神を圧倒するだけに発達してはいなかったから。しかしながら、今日においては すでに精神をもって物質に打ち勝つことはできない。これは今日においてこそ万人も認めるところであるが、大東亜戦争以前においては、日本人はあまりに精神力に期待をかけすぎていた。日本の指揮者がこのことを早く発見して、その策を誤らなかったなら、今日無理な戦いをせずに、余裕しゃくしゃくとして戦えたであろう。日露戦争と大東亜戦争とを比較して、精神力と物質力とがその資格を転倒しているのを見る。ここにもまた人類発展の歴史が如実に示されている。文化を尊ぶ者は栄え、無視する者は滅ぶ。文化の力は恐るべきである。御仁、現在の希望を述べんならば、一刻も早く米英ソを屈服せしめて、彼らに勝る文化生活を展開し、往年のイギリスのごとく世界いずこの地に行くも、日照期の威力源として損し、日本語をもって世界ごとなすにある。3月21日火曜。昨夜、またも不淡白なる行為をなしし者あり。二回目なり。すなわち、小包より菓子を取る。教官殿に見つかったからではないというも、真偽はわからず。鹿のみならず、態度悪く、少しも反省の色なし。こと、食うことに関しては、商工学生たるもの、欲望を超越するを要す。今回のごとき事故発生せるは、真に遺憾なれども、その原因を探求すれば、空腹に損す。給与、十分ならざるか。しかり、十分ならず。しかれども、商工学生たる者は、痩せ我慢すべし。山崎、一期生の助教を殴り、殴り返さる。殴ったのは痛快なれども、殴り返されしは残念なり。しかれども、山崎の息相たるは認め。よって、終盤学生を応接か。けだし、敵にならん。本日、前段。教材たりし発動機の手入れあり。中段。野々田教官殿の訓話。軍隊を批判してはならぬと言われ。我らにその資格なし。昼近く校長閣下来られたりとのこと。なるべく洗濯に出ぬようにとの達しあり。各表裏ある行動は商工学生たるべきものの取るべき行動ならず。ありのままを校長閣下に見ていただければ幸いである。校長閣下もこのくらいのことはご存知のことと思う。また、本日、始末書の割り当てある。こんなことも初めてである。すべて因数的であり、始末書の意義なしと看護。軍隊を批判する資格なしというも、あまりに矛盾せるところありしをもって、ここに記す。現在の社会全体が矛盾に満ちていることも事実なれど、軍隊においてもまた矛盾があり、入隊前においては無相談にしなかったことなり、国軍の向上を図らんと思わば、まずこの矛盾を取り除くを要す。そは理想なりというものありといえども、我は不言実行。矛盾の絶滅を期せん。講談。臨時勤務となり、発動機の手入れをなす。その間、双発のプロペラ高等練習機、双発高練見学。中に入ってみる。快適なり。現代科学の粋を集めたるもの。これ飛行機なりとの間を、いよいよ深くす。操縦席に上りしとき、容易に操縦できるごとき、 カンガス。めくら、蛇に恐れずの類か。7月11日。人間味豊かな自由に溢れ、そこに何ら不安もなく、各人はその生活に満足し、欲望はあれども強くなく、喜びに満ち、幸福なる真に自由という人間性に満ち溢れて、この世を送らんとする時代が近づきつつある。それは自由主義の勝利によってのみ得られる。クローチェは言える。今、国家に特殊なる使命はあり得ず。もしありとせば、祖は神話なりと。世界を一つの家とすること。大東亜戦争を合理化するためのスローガン。八紘一宇の理想は、おのおのそのところを得しむることにありとせば、祖は自由主義的なるものを含み、また一方においては共産主義的な万人平等の性質を有す。いわばその折衷ならん。自由主義の国家においては競争がある。したがって進歩は著し。もともと自由は人間性にして人間として個人を捨てて全体に尽くすということはよほどの修養を有す。本来は人間はまず個人のことを考える。国家観念を個人の上にせしめるごとく強要することは自然性に反す。自然性に反するものは長く続かない。例えば、飛行家を見よ。彼らは自然性に逆らうがために長生きしないではないか。11月19日。日本軍隊においては人間の本性たる自由を抑えることを修行すれど、曰く、そして自由性をある程度抑えることができると、修行ができた。軍人精神が入ったと思い、誇らしく思う。およそこれほど愚かなものはない。人間の本性たる自分を抑えよう抑えようと努力する。何たるかの浪費ぞ。自由性はいかにしても抑えることはできない。抑えたと自分で思うても、軍人精神が入ったと思うても、それは単に表面のみのことである。心の底にはさらに強烈な自由が流れていることは疑いない。いわゆる軍人精神の入ったと称する愚か者が我々に対しても自由の滅却を強要し、肉体的苦痛もその特選体としている。しかしながら、激しい肉体的苦痛の無知のもとに頼っても、常に自由は戦い、そして常に勝利者である。我々は一部の愚か者が我々の自由を奪おうとして、軍人精神という矛盾の題目を唱えるたびに、何者にも屈させても自由の偉大さを改めて感じるのみである。偉大なるは自由。汝は永久不滅にて人間の本性、人類の希望である。昭和20年2月7日。敵を知り、己を知らば、百戦戦って危うからずと、孫子は言える。現在の日本において、敵アメリカを真に知れるものありや。自由のアメリカ。アメリカを知らんと欲せば、自由主義を知るを要す。自由とは何ぞや。祖は人間本来の性質なり。自由を信ずる者、常に強し。226以来、日本はその進むべき道を誤った。急転直下。自由を無視せんとする運動。結局は、利己主義であったのだが、表面上はそう見えた。が起こり、 これに対抗せんとした真の愛国者は、冷たい剣の先にかかりて相果てた。権力主義者は、己の勝利を勝って日本をば永久に救われの道に突き進ませた。彼らは真に日本を愛せざるのみならず、利己に走って偉大なる国民にその欲せざる方向を強いて選ばしめ、アメリカの処置をその意に訴えるがごとき、現時をもって無知な大衆を騙し、あえて戦争によって自己の地位をますます固くせんとした。もちろん、祖は国民の犠牲においてであるが、かくて彼らは一度は無知な国民の目を欺き得たが、時の経つに従い、天は自然の理を我々に示してくれたのである。彼らはジャーナリズムをもって、あくまでも国民の目を欺かんと努めたるも、自然の力にはその前に頭を下げざるを得なくなりつつある。彼らは我々の何よりも愛する祖国を犠牲にしてまでも自己の力を伸長せんと試みたのであるが、今やそれは失敗に帰しつつあり、我々の真に愛する日本のみならず、善良なる国民をもその道連れとなさんとしている。特攻隊員、新部隊となりて、日付不明。あらかじめ帰するところ、師匠得たるを喜ぶ。選ばれて今日の晴れの栄光を受く。淡々たる気持ちは何の変化もなし。もちろん思想上においても変わりなし。生きて尽くすも大した方向はできん。死して日本を守るのだ。悠久の大義。天皇のために生き、天皇のために死ぬのが永遠に変わらぬ道義とされたに、生きるとかそんなことはどうでもよい。あくまで日本を愛する。祖国のために独立自由のため戦うのだ。天国における再会、死はその童貞に過ぎない。愛する日本、そして愛する京子ちゃん。遺書、日付不明。生を受けてより二十数年、何一つ不自由なく育てられた私は幸せでした。温かきご両親の愛のもと、良き兄弟の弁礼により、私は楽しい日を送ることができました。そして、ややもすれば、わがままになりつつあったこともありました。この間、ご両親様に心配をおかけしたことは、兄弟中で私が一番でした。それが何の恩返しもせぬうちに先立つことは心苦しくてなりませんが、忠孝一本、忠を尽くすことが、孝行することであるという日本においては、私の行動をお許しくださることと思います。空中勤務者としての私は、毎日毎日が死を前提としての生活を送りました。一字一言が毎日の遺書であり、遺言であったのです。航空においては、死は決して恐怖の的ではないのです。このまま突っ込んで、果たして死ぬのだろうか。否、どうしても死ぬとは思えません。そして何か、こう、突っ込んでみたい衝動に駆られたこともありました。私は、決して死を恐れてはいません。むしろ、嬉しく感じます。なぜならば、懐かしい辰兄さんに会えると信ずるからです。天国における再会こそ、私の最も願わしいことです。私は、いわゆる死生観は持っていませんでした。何となれば、死生観そのものがあくまで死を意義づけ、価値づけようとすることであり、 不明確な死を恐れるのあまりなすことだと考えたからです。私は死を通じて天国における再会を信じておるがゆえに死を恐れないのです。死をば天国に昇る過程なりと考えるとき、何ともありません。私は明確に言えば自由主義に憧れていました。日本が真に永久に続くためには自由主義が必要であると思ったからです。これはバカなことに聞こえるかもしれません。それは現在日本が全体主義的な気分に包まれているからです。しかし、真に大きな目を開き、人間の本性を考えたとき、自由主義こそ合理的なる主義だと思います。戦争において勝敗を見んとすれば、その国の主義を見れば、事前において判明すると思います。人間の本性に合った自然な主義を持った国の勝ち戦は、火を見るより明らかであると思います。日本を昔日の大英帝国のごとく遷都する私の理想は虚しく破れました。この上は、ただ日本の自由、独立のため喜んで命を捧げます。人間にとっては一国の攻防は実に重大なことでありますが、宇宙全体から考えたときは、実に些細なことです。おごれるもの久しからずの例え通り、もしこの戦いに米英が勝ったとしても、彼らは必ず敗れる日が来ることを知るでしょう。もし敗れないとしても、幾年後かには地球の破裂により粉となるのだと思うと痛快です。しかのみならず、現在生きて良い気になっている彼らも必ず死が来るのです。ただ、早いか遅いかの差です。離れにある私の本箱の右の引き出しに遺本があります。開かなかったら、左の引き出しを開けて、釘を抜いて出してください。では、くれぐれもご自愛のほどを祈ります。大きい兄さん、ひよこはじめ、皆さんによろしく。では、さようなら。ごきげんよく。さらば、永遠に。領事より、ご両親様へ。226事件。1936年2月26日。陸軍の行動派青年将校らが国家改造、統制派打倒を目指し、首相官邸などを襲撃したクーデター事件。死生観。先人君に生死を超越し、一位任務の貫追に邁進すべし、商用として悠久の大義に生くることを、喜びとすべしとある死生観のこと。日本。ハニゴロウ著、クローチェ。1939年初版。川出書房刊。日本の裏表紙の見返しには、右の遺書とは別の遺書が書かれていた。また、本文の活字のところどころに丸印が付されており、それをたどっていくと、恋人への遺書となっている。京子ちゃん、さようなら。僕は君が好きだった。しかし、その時、すでに君は婚約の人であった。私は苦しんだ。そして、君の幸福を考えた時、愛の言葉を囁くことを断念した。しかし、私はいつも君を愛している。和田実。1922年、大正11年、1月13日生まれ。 愛媛県出身。第一高等学校を経て、1942年、昭和17年10月、東京帝国大学法学部入学。1943年12月、呉の大竹海兵団入団。1945年7月25日、山口県の海天特攻隊光基地にて訓練中、事故のため殉職。海軍少尉、23歳。昭和19年11月18日、土曜。昨日は空襲警報を長崎県特攻隊訓練基地、川棚の川辺で聞き、今日は親子3人、施設部のトラックで即死の現場に居合わせ、とうとう工藤と一緒に東奔西走する。魂のいっぱい詰まっていたはずの人間というものが、どうして死んだ瞬間にあのような、ただ物としてしか感じられなくなってしまうのであろう。昭和20年2月1日。初めての海天搭乗内。7号敵。敵は海天の故障。最初は後部機動弁が開いていなかったため発動せず、追小艇の S 機、信号機の組み合わせで行う船舶信号を見て停止。それから機動弁を開いてもらって、再び発射。今度は好調だった。夜、研究会あり。漱石の心を読み、尾崎士郎の人生劇場を読む。いずれもかつて目を通したものではあるが、このように殺気の満ちた生命になってしまった私にとっては、涙ぐましく、ことさらな感慨めいたものがあった。文学とか詩とかいうものが、それぞれ各個のものとしてではなく、一般なる文学、詩、そのものとして私に訴えてくるようになった。もちろん、それは途方もなくずさんなものであることは当たり前すぎることなのだが、しかし、それにしても、どうしてそれがこのように私に涙ぐましく響くのであろう。私にはもう何もいらない。慰めとか励ましとか、もしそれが蝶々とした軍国調やはったり大きいものであるならば、それは私には腹立たしさ以外の何者でもなくなっているはずだ。なんというくだらない安っぽさの群れであることか、それは。私に今欲しいのは、私の平和な時代に私を泣かせたと同じ涙なのだ。私が何の色眼鏡もなしに私を見つめていた頃の私の心はいつか失われてしまっているのではないだろうか。私がこの春のうちに私の生を祖国に差し上げるであろうということはほぼ確かなことである。しかし、そんなことはもう私の知ったことではない。私は今初めてのんびりとした生活を得て、この中に生きる道を本当に探し求めることに精一杯になろうとしているのだ。3月26日。お父さん、お母さん。ミノルはこんなところにいます。ほら。昔、若菜が演奏会などに晴れ姿を見せた時の赤いビロード。それが明かりに光っていたと同じ風に、海は今、つやつやと日に輝いています。眠い午後です。そして私は400トンの鋼鉄衛船の指揮官。首には双眼鏡、左腕には特攻マークの緑の菊水です。進路、南西56度の方向、左4点、 コンパスの一点は11度15分。水の小島、23点に沖向島、琴島。あと1時間もすれば大分県佐伯に着くことでしょう。年取った船長さんもこっくりを始めました。お父さん、三好という注意が死にました。船の底を潜り損ねてぶつかったのです。上の扉のついた出入り口、ハッチから水が入って2時間もして上げられた時には、すっかりぐにゃんとして、顔は血だらけで死んでいました。回転艇をひっくり返して水を抜いた時、馬鹿に錆色をした海の色だと思ったのは、きっとその血がだいぶ混じっていたんでしょう。雨も降っていました。その明くる日は告別式でした。その夜、指揮官以下、みんなお酒を飲んでいました。それから急に嵐になって、11時頃には魚雷艇が2隻、岸に打ち上げられてしまいました。みんなお酒も冷めて飛んでいったのですけれど、間に合わなかったのです。4月18日。あと一月。ちょうど楽器試験の前のような気持ちである。ただ、あと1ヶ月で敵の前に出るのだ。敵をやっつけるのだということだけで、死ぬんだというような心は、微塵もない。死生観とかなんとか、取り立てて何も言う必要のない、私たちは幸福である。それとも、それが一番大きな死生観なのであろうか。私には、N 注意のように、大行な言葉は吐けそうにない。彼の厳厳苦苦は、すべて一途なる愛国の熱意に燃え上がっている。しかし、私の冷厳な心は、それすらも静かな反省の深みに押し沈めようとしている。もちろん、そのような内省など、確かにつまらぬ。そして、必要なものと言われるべきではあろう。しかし、一度考えることを知った私たちには、それが不可避の重荷であることを私は感じるのだし、また、それを担ってこそ、私には私の一生の生産が出来上がると思うのである。冷たきは人の心。墓所、奥月こそ、我が住みかなれ。石川達三は、転落の詩集で、その女に、こう書かせていた。私は、今となって、私自身の心の冷たさを、しみじみと思う。その周囲への、染み通るような寂しさを、深く感ずる。私の遊憤の清い立ちの後に、このような心が存在しているということは、私の卑怯なのであろうか。戦友は、この2、3日、私が疲れた顔をしていると心配する。その間、私は強いてでも、私の死というものに対して、ある解釈を与えようとしていたのだった。そして、そのようなものがすべてはっきりと割り切れる一つの感情。正しい、3000年以来の私たち固有の感情の前では、そのままの塊ですっかり解き明かすことのできることを知ったとき、私は安心もして、そしてさらに私にしか与えられていなかったであろうような、私の心の裏についている冷たさを、そっと、なで、さすってみるようになったのである。私は、私の肉体をうまく敵にぶち当てるように夢中になって、射角表、敵艦に命中するための発射角度を算出する表をこしらえた。方位角の判定の誤差も、だいぶ少なくなった。5月6日。あと一月の命のうちに今までのうろんな生涯の結論を 見出そうとでも言うのか。諦めきれない砂時計の針が回っていく。私の突撃の時を動きの取れない時と、それでもそっと恐れてみることもあるのだ。上滑りだったためのみに、私は今まで平気な冷淡な顔をしていた。そして今初めて今私は本当に私の過去を狼狽している。あと一月の生命に何の装飾もない私を見つけ出そうとしての私のあがき。私にはもう自分自身がなくなってしまっているようだ。深さ35メートル。浮かび上がることもなくて海底をゴシゴシと這い回る魚雷にも乗った。傾斜40度。同乗者の顔を靴の下に見て30メートルの海の砂に動かなくなった魚雷も操った。ハッチを開けると内圧の高さにパッと白い煙が島内いっぱいに広がって顔中がポカッと殴られるような魚雷もあった。そして当隊の凄腕の一人として自他共に許される男にもなった。よくも核まで生きながらえたものとよそ人は泣くかもしれぬような私の毎日。6月12日午前11時40分回転船用意がかかる。敵は空母らしいと。人間性に対する信頼なき者は哀れむべし。五時に出撃以来の十数日間は終始怠惰安逸のみに過ごされたり。人あるいは五人の談笑をして死を目前とせる灼々の余裕なりと感ずるやも知れざれども、子は死を直視する勇気なき者の日常自然の数勢たるのみにして、何らの値あるものにもあらざるなり。よ、今や健康急に服し、目すること数日、一種の定感があり。よは今にして必中報告の精神、他の誰の追従をも許さざるを、さらに言いてはばかるなし。第一高等学校における教育は天下無比たりき、独立自保、毅然としてそびゆあるを感ず。一言に言わば、その精神は獅子の精神なりき。獅子の精神は闘争の精神なりき。高陵三年、第一高等学校三年間の寮生活の風は、世のごとき小心者をすら、なお、幾ばくたりとも精神上の潔癖者たらしめ、かつ、世をしてしばしば強情と戦わしめたり。今、カロリン諸島西部の干渉、うるしい沖縄補給路の大道に立ちて敵を待つのとき、若かりし感性の時代の獅子の教えを思い、しかして、そう根差しとせる闘争の精神、ひひひしと生下、下腹に静まるを感ずるなり。人世をして傲慢たりとなすべからず、世は幸福なり。夜、環境に登り、右に北と左に南十字星の輝けるを見る。コロナ、冠座直上にありて、銀河白雲のごとし。6月20日。18日夜、ついに祈祷命令来る。念のため、昨、本日、なお、昨敵、敵艦を探し求めるを継続せしも、快適なし。残念なり、無念なり、何の看ばせあってか、出戻りの姿を、山口県海天基地、光に表さん。死生年次しもおれば、死生のことすでに年中を聞い。これ、真の覚悟なるべし。 姿勢を思わずして、ただ日々の虚言虚妄のみに大言相をしうるは、姿勢を超えたるに似たれども、断じて叱らざるなり。常時、己に務むるありでこそ、姿勢の勘にごするあるなれ。かりそめなるべきことにあらざるなり。世の一生は、ただ虚栄の一生にして、かつ卑屈の一生なりき。しかれども、その世にといて、この一ヶ月の静観の日々は、いかなる意味に起きても、世の生涯に一つの苦闘を与えたるものとならぬ。しかして、その身は、未だ結ばず。尾崎四郎の人生劇場を読みて、ふとも、世の過去のいかに芝池大狩しかを顧みたることもあり。世の自伏せる死生観といえども、あるいは世の芝池の一端に過ぎ得ざるかもしれず。一層の反省努力必要なり。この日記は数冊の手帳に書き込まれており、敗戦後遺品として家族に引き渡された終わりの部分を除き、面会の際に弁当箱の底に油紙で包み、その上にご飯を持って密かに両親に手渡されたものである。回転人間魚雷93式魚雷を改造し、頭部に爆薬を充填して搭乗員一人が操縦。敵に接近するや潜水艦から発進して体当たりする特攻兵器。発進すると帰還できない構造になっていた。網干良平。1926年、大正15年、9月5日生まれ。兵庫県出身。1944年、昭和19年、大阪外事専門学校入学。1945年、7月7日、入営。1945年、8月8日。敵魚雷攻撃を受け、日本海にて、羅針丸と共に沈没戦死。陸軍一等兵、18歳。勤労動員中の日記より。昭和20年5月8日。火曜、曇り、三死。南進の夢、儚く消えて、敵の上陸に恐々としている。マライ語も英語も捨ててしまい、一階の事務員として、兵士の卵として平凡な日々を過ごす、この心持ち。特別公衆幹部候補生は、歩兵を希望した。命は惜しい。しかし、俺は死なねばならぬときは、いたずらに興奮などせず、徴用と死ねる自信はある。また、諦められる。今まで生きてきたことさえ、何の恥ずかしめも受けずに来たことさえ、俺には奇跡だと思われる。人類発足より現在まで、すべて闘争の歴史でいっぱいなのだ。愛といい、恋といううちにも男女間の闘争が繰り返されているのだ。我々が生を受けたのも闘争の後に得たのだ。闘争に勝って生まれ、破れて死ぬ人間の運命だ。人間のすべての努力はすべて戦いに勝たんがためのものだ。それを避けて新山か孤島に逃れたいとも思う。それでは、あまりに人間らしくない。現在の人間にもう一度ノアの洪水のごとき試練が下さるべきである。あまりにも醜いその時こそ世は箱舟に乗りアルプスの頂にでも逃れよう。ただ一人の人間として。しかしそうなればどれほど苦しいだろう。どれほど楽しいだろう。間もなくそれに耐えられずに死んでしまう。 それでいい。俺は全人類に勝って死にたい。長く生きることは勝利の最大の印の一つであるから。この気持ちの矛盾。死ねはする。しかし死ねない。ただなるがままの他はないのだ。事故で運命を作っていく。しかし現在ではいずれにしても良い運は作れない。デンマークの人を羨みつつ、しかし彼らにも苦痛はあろうが。俺は死んだら可憐な運べ草の花になりたい。他には知られず、権力か勢力かの醜い闘争や惨めな最後を外に、満身に神の恵みを享受しつつ、楽しみつつ、静かに嬉しく死んでいきたい。フィリップの若き日の手紙の中に、世の現在の心をブルとして述べてあるところが多い。都を去って平凡な平和な田舎を望み、全人類を嫌悪する。若き悩みは同じだ。田舎者の悩みは同じだ。花のパリーと言われる都さえ彼は嫌悪した。パリーも良い場所はないのだろう。世は真実。都会に住みうべきところはない。林俊正。1919年、大正8年、11月18日生まれ。愛媛県出身。松山高等商業学校を経て、1941年、昭和16年、慶応義塾大学経済学部入学。1943年、9月卒業。1943年、10月4日、三重航空隊に入隊。1945年、8月9日。神風特別攻撃隊員として、本州東方海上にて戦死。海軍中尉、25歳。昭和20年4月13日、国安大尉が戦死された。谷川隆夫少尉も戦死した。皆死んでいく。飛行機乗りは儚い。八波少尉も一昨日死んだと今日聞かされた。彼は夜間飛行の訓練中、海中へ突入したとのことである。その死体は昨日九十九里の白い浜辺へ打ち上げられたという。八波君、君とも三重以来の再会をここで喜んだものだったが、その事故の前夜遅く、君は寝巻きのままで私の部屋へやってきて、二人でビールを飲んだ。虫の知らせであろうか。彼は非常におとなしかった。立派な寝巻きだなぁと言うと、ブフフと笑って、それは彼が去る1月に結婚した奥さんの作ったものであると言った。彼の奥さんも飛行機乗りの妻らしく、現世的には発光であった。これからの長い生命をいかに送られることか。谷川にも神戸に許嫁があるのだ。みんな残されたものは不幸であるかもしれない。しかしそれは勝利日本の一つの犠牲であるのだから、残された者たちを強く誇りを持って、そして勇ましく喜んで死んでいった勇士たちの名を恥ずかしめぬよう生きてください。4月23日、夜間飛行が始まった。飛行作業を終えて、上大迫歓迎会だというわけでビールを飲んだ。相当酔っ払った。そうして上大迫少尉と大いに憤慨した。帝国海軍における私たち予備士官の地位について。私は 今宣言する。帝国海軍のためには少なくとも戦争をしない。私が生き、そして死ぬとすれば、それは祖国のためであり、さらに極限するならば、私自身のプライドのためであると。私は帝国海軍に対して反感こそ持て、決して好意は持たない。私は今から私自身の心に対して言う。私は私のプライドのためならば死にうるけれども、帝国海軍のためには絶対に死に得ないと。我が13期の学徒出身の搭乗員がいかに弾圧されているか。今戦争しているのは誰だ。私の戦友であった同期の艦爆、艦上爆撃機乗りの半数はすでに死んでいる。今日から以後は一連の彼らとは決して妥協しないことを宣言しておく。私は私の殻の中に閉じこもって自分のイズムを守っていこう。今より歓喜を高く上げてやるのだ。寂しく小さい反抗でしかないのだけれども、これは私が私の短い海軍生活より得た苦い苦い果実なのだ。私が海軍軍人として実らし得たなり損ないの哀れむべきこの果実を見よ。形は小さく醜いけれども、その苦味は決して私一人だけが味わうものではなく、この小さな果実を集め、やがて帝国海軍を毒殺する毒となりうるだろう。私の心は今や悪魔的のものに震えているのである。私は祖国のために、我が13期の仲間のために、さらに先輩の学徒出身の戦士のために、最後には私のプライドのために生き、そして死ぬのである。帝国海軍、その意味するところは広島湾のこの島に海軍兵学校があった。江田島出身のある部分の士官によって代表されるを呪いながら。6月14日。増田さん、鳥取県米子のクラブから手紙が来た。先日、西が訪ねた時、手紙を持たせてやったのだった。また、鳥取県、美保海軍航空基地、現在の米子空港。美保へ行けるようなことがあったら、ぜひお尋ねしてみたいものだ。昔の人たちは、すべて親切であった。懐かしい。山ではしきりに大城がなく、外は煙ったような霧さん。隣の部屋ではレコードをかけている。その安直なセンチメンタリズムが私の意識の圏外を走る。6月30日。朝起きてみると雨。もっと眠られることが嬉しくて、また毛布をかぶった。7時過ぎ、起きて遅い朝食を終え、弊社で艦型識別の検討をやった。今それを終えて、支室へ帰り、レコードかけながらこれを記している。隣では床へ毛布を敷いて、上大迫、山部、手島、那須が、ブリッジに興じている。総外は相変わらず便。私はすべてどうすることもできぬ。私は誠に近い将来にこの世から去らねばならぬのであるから。私は早く戦争に行きたい。私は早く死にたい。江口にこう言わしめ、私をもそんな気持ちに煽り立て。さらに我々学徒出身の搭乗員をすべてそんな心境に追い込んでいった海軍の伝統精神、あるいはその党派性を私はありがたく思う。 7月12日。私は随分変わったけれど、まだまだ理想主義者としての清い炎は胸の奥底に燃えている。女も買えば酒も大いに飲み、わい談もする。そして平然として恥じない。時々その露骨さに我ながら嫌気がさす。だが私の青春の時代に得た理想主義はなお汚されることなく持たれているのだ。私はその自信に一人喜ぶ。このことを行正兄上にお伝えしたい。私は生涯理想主義を貫き通したと。行正兄上よ、信じてください。そして、あの頃の約束をついに守り得た私は、喜んで散っていく。西の空が少し晴れてきた。窓から入る風が心よい。地室の窓の黄昏にこれを記す。7月31日。今日こそ出撃の日である。我が流星隊8機の特攻攻撃の日である。朝起きると深い深い霧。山の木々の葉や梢からその霧が雫となってぽたりぽたりと滴り落ちていた。飛行場へ来ると私たちの飛行機に搭載すべき品々がきれいに整頓されて置いてある。昨夜身につけるものもすっかり変えた。母上の送ってくださった千人針も腹につけた。弓立てのおばさまのくださった新しい純白のマフラーも用意した。私の身の回りにある最上等のものを身につけたわけだ。出撃命令を今か今かと待ちながら、ただ一人防空壕に入ってこれを記している。父上、母上はじめ、兄弟、姉妹、その他、親戚、知人の皆様、さようなら。お元気でやってください。私は、この度はアンデルセンのおとぎの国へ行って、そこの王子様になります。そして、小鳥や花や木々と語ります。大日本帝国よ、とわに栄えんことを。8月9日。改正。敵機機動部隊が再び本土に接近してきた。1時間半後に私は特攻隊員としてここを出撃する。秋のたった空はあくまで青く深い。8月9日。この日、私は新鋭機流星を買って米空母に体当たりするのである。ご両親はじめ、皆様、さようなら。戦友諸君、ありがとう。予備学生と現役将校。予備学生とは、海軍兵学校出身者の将校を補うために、一般大学卒業者、後に学徒出陣組も、初級将校とするために採用されたもの。海軍内部における枝島兵学校出身の現役将校と予備士官、予備学生出身との反目は甚だしかった。兵学校出身者の横暴に対する林利政のような予備学生の憤怒の声は共通のものであった。阿川博之、雲の墓標参照。なお、1943年9月入隊の第13期海軍飛行専修予備学生は4726名のうち約3分の1の1605名が戦没し、そのうち447名が沖縄戦などの特攻攻撃で戦死するという最大の犠牲を出しており、その悲劇が白鸚遺族会編、雲流るる果てにも観光を促した。